対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに、負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーを持ち寄り、それについていろいろな意見を交えて発信していく番組です。
していく。どうもこんばんは、こんにちは、ザイコさんです。
ワンダです。
どうも皆さん、
はい、
してますか。ワンダーさんも久しぶりですね。
久しぶりです。
収録はちょっとね、まあ、飽きましたからね。
そうだね、
まあ、7年ぶりぐらいに。
7年もないだろ、
撮ってます。今7年分撮りだめてたのがもうなくなりましたから。
日暮らしの夜じゃねえんだ。
まあまあ、そんなことはいい。まあ、今収録日段階では8月のまあお盆ということで、
うん、
ね、いろんなことがありながらなんですけども、今年はね、ちょっと高校野球をちょっと見てます。
お、
頑張って。2年ぐらいちょっとね、ご無沙汰だったんですけど、それまでは結構真剣にね、見てたんですけどね、うん、予選ぐらいから。今年の、まあ、高校野球、まあまあ、これ放送されてる時にはもう、とうの昔に終わってるから、まあまあ、お寒い話かもしれないんですけれども、
うん、
やっぱり、毎年こう見てて思うんですけどね、やっぱ高校生って元気じゃない。
そうだね。
さ、俺いつも思うんだけど、
うん、
一塁ランナー出て、二塁に盗塁とかするじゃん。
うん、
あれでさ、こう足からスライディングしてさ、
うん、
ランナーがベースに足をつけてそのまま立つじゃん。
うん、
あれってどうやってんの、あれ。なんなの、あの運動。あれできる、あんなの。
いや、あれはね、足がブリンとなりそうだよね。でも
いや、あれさ、要は勢いのまま立つじゃん、
うん、
走る、で、ベースに足を引っ掛けて、その勢いで立つじゃん、
うん、
そんな、なんかさ、どういう原理っていう感じじゃん。俺だったらさ、例えば滑り込んだらさ、
うん、
もうそのまま肉離れじゃん。
肉離れか、すり抜いてね。
うん。俺、思うもん、見てて、たまにさ、守備のタイムとか取るじゃん。
うん。
で、みんな真ん中にこう集まるでしょ、マウンドのところに。
うん。
ピッチャーのところにさ。で、ベンチから伝令っつってさ、こう、まあ、キャプテンみたいな人が走っていくじゃん、パパパパパって。
うん。
あれで、俺、伝令で走った時点でもう、俺ダメなんだと思う。マウンドまで行けねえと思う。途中で肉離れ起こして。
いや、違うよ。運動量が。あなたとは違いますよ。
あ、そう。俺はベンチからマウンドまで走っていける元気がちょっとないかもしれない。
うん、でも一塁からさ、二塁まで走るスピードで、結構な全速力で走ってさ、はい、ベースに突っ込んでるでしょ。
はい、
それ怪我するよね。
いや、怪我するって。
そら。
いや、無理だって、あんな、絶対。
日頃から走塁練習をしてるから、まあ、
いや、
いいかもしれないけど。
そう、いや、そらそうね、そうやけどさ、うん、俺もう今、自分に置き換えたら、もうブルっちゃうもん、あんな、なんか大丈夫と思っちゃう。うん、なんか、うん、そんな、ファールフライ、そんな角度で、取って大丈夫って、うん、脇腹痛めるよって、うん、思っちゃうからさ。たまにすごい反ってこう撮ってる人がいるじゃん、うん、あれとかさ、カメラマン席に突っ込むとかさ、カメラマン席突っ込んだら俺5年ぐらい動けんぞ、もう、
うん、
立って倒れて、
だからあれじゃん、だるまさんが転んだみたいな感じで
どういうこと、
いや、だから
どういうこと、
勢いがそう、盗塁ってだるまさんが転んだの、うん、見つかるまでの間に。
リードしてね。
そう
リリリリって言ってるとき、だるまさんが、みたいな感じね。そう。確かに。
怪我
で、転んだって言った瞬間に、だから、ダッシュしてなきゃいけない。
そう。
こっちとは転んでるからね、転んだって。一、二塁間で。セカンドの、なんか、守備の人に助けられるんです
よ。そう。
うん。大丈夫ですかって。
いや、だから高校野球はでも真面目だからさ、みんな。ね、うん、気持ちが強いじゃん。
よね、
前に前に行ってるから。
あれさ、でも本当地区予選からや、地区予選っていうか、地区大会からやってるわけでしょ、
うん、
でさ、6試合も7試合もやってさ、ほんで、2、3日で経って、また甲子園でさ、灼熱の中試合するって、もう無理やと思うねんな、あれ、うん。ねえ。
そうだね。
あれ、ドームでやりゃいいのね。ドームでやんないのかね、こうやれんは。
まあね、その根性論っていうのは昔から焼き付いてるところやからな。
いやもうそれいらんやろ、うん、もうだって見る方も涼しいしやる方も涼しいしさ、うん、雨も関係ないしさ、もう何のデメリットがあるんよって感じやけど。
2試合俺いいの？
え？
見に行くと真夏の甲子
園。ああ、いや1試合で無理よ。2試合無理無理。
よく言おっても1試合半だ。
あの早く済めばいいけどね、
うん。
延長とかなったらもう無理やん。
無理。
無理やね。いや、いかねえ。いや、内野席でもまあ、一応なんかバックネット裏とかだったらちょっとこう、あの、クーラーみたいなのある、あるじゃん。
うん。
そこでもやっぱ折れんもんね。屋根があったとして、あったとて。
うん、無理。無理。だから今、体育館なんかすごいじゃん。今、空調設備が整え始めてるからさ。
ああ、らしいね。もう全部整えて、ね、うん、やった
りしてない。逆に、今あの BCP って言って。
何ですよ、BC って、その注射みたいな。
ああ、そうそうそう。なんだっけ、それ。BCB だろ、
BC、BCG。
BCG。うん、BCP って言って、それ体育館に空調器を入れることで、その災害時、
はい、
避難所になる、
ね。うん、そうやね。
ああ。だから体育館って。
ああ、そういうことか。
まあでも体育館ってあんまり電源がないから、
もともとね、そもそもだって照明ぐらいしかないわけ。
そうそうそう、おっしゃる通りで。
うん、あと、放送か、放送。
放送と、あと、カーテンを開け閉めするぐらいの。
あれ、あれ手だろ、手で巻いてんじゃん。俺手で巻いてたぞ、
あれ。そうそうそう、そう、うん。ああ、そんなんしかないからね。
うん、
だから、まあ、あれだね、電気じゃなくてガスとかになったりするよね。
ああ、空調を入れるようにしてね。設備を追加しないからか。
そう、ガスの空調を入れて、あと、何？発電機。LPG、LP ガス。そうすれば。
あ、それ置いて。
そのタンクを置いとけば。
できるんだ。
発電できるじゃん、別に。その場所で。
それじゃあ燃料はずーっとこう追加しなあかん。
ああ、だからプロパンガスだから。
入れなあかんでね、それ持っていって。
まあ、そこに置けば、でも、それが電源になるから、発電設備だから、そこから空調が効くし。
昔の体育館はさ、使ったじゃん。なんか授業やってる時にさ、下の方の足元にしか窓ないわけよ、あれ。
そうそうそう。
知ってる？あの、足元の窓。
足元の窓あったな。
足元しか窓がないからさ、しゃがんでそこでさ、風当たるとか
しなきゃいけないから。
あったでしょ。バスケ部とかだったらやっぱ暑かったんじゃないの？
暑かったよ、暑かったんだから、そんな空調機がついてる体育館なんてなかったからさ、そんな。
ないない、どこもない、そんなの。
うん。
今考えたらむちゃくちゃだよね。
それなのに休ませてくんない、水飲ませてくんない。
水飲むな、だからね。
あの時ね。だって、
先生とか監督が水飲むなってなったらもう飲んじゃダメなんだもん。
そうそうそう。
でなんだ水飲む
の。唇の周り真っ白にしてさ、でトイレ行った時にね、トイレを用を足した後にね、そう、水を飲んでさ、トイレの。
水道水をね、飲んで。
あれが美味しかったな。
うまかったね、水道水がね。なんかうまかったよね。
隠れてない水。力水。
ねえ、わかるわかる。うまかったよ。あの冷水器ってなかった？
うん、ウォータークーラーね。あったあった。
冷たい水が出るやつ。あれさ、もう上級生が1台もう全部取るじゃん、1個。で、もう1箇所あった。その1箇所は下級生がダッシュで取りに行くんだよ。で、それで取るんだけどさ、もう、いつも決まったやつがもう飲むんだよ。うん、
だけどさ、飲んだ後さ、
専用蛇口、
運動するとさ、脇腹が痛くなるってね。
ああ、冷たいからね。
ああ
冷えすぎて、
うん、あのね。
いや、懐かしい。甲子園、まあ、面白いんですけどね。
うん、
いや、まあ、ぜひ、ドームでやってほしいなって、僕はもうずっと思ってますっていう、
ね。話ですか。
うん、話。
はい。
本当にそう思う。いや、こうやねさん、考えた方がいいと思うけどな。
ちょっと別にそのね、甲子園じゃなくてドームとかじゃなくて、季節ずらしてもいいんじゃないかって印象もするけどね。
ああ、まあね、うん、それも一つあります。ただまあ、ほら、受験とか絡んでくるからでしょ、いろんな金があって、今しかないみたいなね。
うん、
どこでもいいんだけどな、もう京セラでもいいし、東京ドームでもいいし。
いや、でもそれは今、プロ野球持ってるから。だってこれでしょ？
いいじゃん。だって甲子園だってやってんじゃん。
じゃあ甲子園の時はだって全部阪神がアウェーじゃん。うん、
いや、だから死のロードとか言うよね。だからあれですけど、まあ、たまに京セラでホームでやってますけどね。うん。だから甲子園に屋根つけりゃいいんだよ、もう。って。
嫌だ、それは。
なんで？なんなの？なんのこだわりなの？
甲子園は甲子園であの良さがあるじゃない。
いいよ、もう、それは。だから、それはもう分かりましたって。だから、107回だから、
うん、
110回ぐらいまでにもう移動してもらおう。はい、ぜひ。
なるほどまでじゃない、なるほど。
なんで2軍やねん。なんで2軍やねん。それはもう、外やん、うん。もっと設備落ちてるやん。
向こう側女子大学に。
あ、それならいいかも。じゃあ、今日よろしくお願いします。
お願いします。
告知でございます、どうも。
お知らせお知らせ。
こんなことあるんですか？この番組告知するなんてそんなことあります？
過去に何回かあったと思います
。あったか、あった、あった。もう数少ない告知ですけれども、旅ラジオシャース特急、
うん、
まあ、部長さんからですね、
うん、
まあ、部長が熱烈応援している、
はい、
シンガーソングライターですね、
はい、
波平愛子さん、こちらの波平さんの、ソロの、ライブがありますと、
うん、
いうことで、ぜひ番組で紹介をというところで、うん、ちょっとあの声掛けありましたので、
はい、
ご紹介したいと思います。もし、まあ、東京なんですけれども、
うん、
行ける方はぜひ足を運んでいただきたいと思うんですが、
はい、
波平愛子さん Walking Out Freely、バンドでやるそうですね、今回はね。
バンドですね。
はい。で、日程は2025年の10月11日、土曜日。うん、で、時間は会場が17時、開演は18時となっています、うん。場所はですね、下高井戸。これ東京ですよ。
どこですか？
西の方だと思う。さっき、僕は地図を見ました。
そうそう、
だいぶ西です。
はい。
何しか皆さん西ですよ。
西ですね。
はい。下高井戸という、まあ、駅がございます。はい。そちらの G-ROCKS で、やられるということで、チケットは、来場チケットが5000円、全席自由。で、ライブ配信チケットがあります。まあ、東京だからね、行けない方もいるでしょう。うん、でも、波平さんのあの声が聞きたいという方はですね、うん、ライブ配信チケット3000円で2週間アーカイブ残りますから、
ほう、
ぜひこちらの方もと。でございますが、
私ね、
はい、
生で見たことありますんで。
マジで？
めちゃくちゃかっこいいっすよ。
言っとるな君。
あの名古屋、
やっとるやん、
うん、名古屋の金山っていうところにですね、ライブをされた時に、はいはい、私見に行きまして、
はい、ああそうなんですか、
もう生歌聞いてますから。
いや、大噂は本当金がねですね、
うん、
まあ、部長もそうだし一服さんとかからも聞いておったんですけども、
うん、
ね、ヤイラジハウスなんかにも遊びに行かれてというのは聞いていたんですが、なかなかこうね、うまくこう絡むチャンスがないまま来ているんですけれども、
はい、
まあ、今回ぜひ応援というところで。
いい歌ですよ。
どんな感じでした、ライブ行かれた感想としては。
いや、もうあのジャズバーみたいなところでやられたんで。
ああそうなんですか。
うん、だから箱としてはまあその要はあのそれほど大きなところじゃなかったんですけど、
はい、
まあ、でもものすごい近い距離で、で、ダミラさん歌もね、すごいあの、はい、心が動かされるような歌い方されるから、もうみんな前のめりで聴いてましたけどね、かっこよかったですよ。メロディーとかもすごい刺さる感じの歌を歌われますんで、はい、ぜひ CD をね、まず1枚買っていただいて、はい、で、せっかくのライブなので、歌を少しでも覚えてもらって、
知らない方はね。YouTube もね、やってらっしゃいますし。
そうそうそうそう。
はい、うん。ぜひ。はい。で、あの、詳しい情報については、ナミナさんの、インスタグラム等ですね、
うん、
出てますので、ぜひ、確認の方お願いいたします。
はい。
いうことです。まあ、番組の、僭越ながら番組のブログの方にもリンクを貼らさせていただきますので、ぜひそちらからも、ということ ね、よろしくお願いいたします。
みんな行ってね。
はい、まあ、今回は皆さん、まあ、ちょっとね、毎年なんか夏休みとかってこう旅行行ったりとか、まあ、してたりとかして、結構なんか一人でなんかくだらない音源を撮ったりとかしてきたんですけども、
うん、
まあ一人で喋ってもなんかあれやなっていう境地にいたり、まあ一回ね、ちょっとこう絶負けでちゃんと旅行の話をしたいな、
分かってる
思いまして、
うん、
でまあ今回ちょっとまあ印象的というか、結構ね、まあまあまあ我々としては頑張ったというあれなんですけど、まあ家族でですね、最合計、はい、8月の頭ですけども、
はい、
東北
え
旅行、
いい、
福島に行ってまいりまして、
福島行ったことないから行きていいんだけどな、
そう、その行かないでしょなかなか、
うん、
やっぱり
東北は初上陸なの？
僕は、うん、仙台は行ったことあったんですけど、
ああそうか、
それ以外はなくて当然、
うん、
行ってみたいなという気持ちはずっと持ち続けていて、
うん、
子供がね、小学校1年生の息子がですよ、
うん、
赤べこみたいなと、
うんうんうん、
その一言から始まり、
はい、
赤べこかと、うん、じゃあ東北だな、福島やなっていうことになって、まあ会津が本場なんですかね、会津若松、
うん、
赤べこは、でまあそれを見に行こうと、
うん、
赤べこ公園というのがあるんだと、
うん、
そこがこう今回の福島旅行を考えた一番最初のきっかけなんですね。
というかあれだね、
はい、
息子さんも小学校1年生なんだね、
はい、そう、
いやー大きくなったね
いやそのしみしみ感は合ってるだろう。
でも小1だよもう。
ほんでね、そうそう、でもこのね、うちの息子北海道も行ってるでしょ、2年前かな、
ほう、
覚えてるかな、あんま覚えてなかった。ほんで、うん、大分にも行ったんですけど、大分も飛行機で行ってるんですよ。この人ね、6歳にして3回飛行機乗ってるんですよ。
すごい。
おかしくないですか、ち
ょっと。いや、僕初めて乗った時、20歳ぐらいだ。
いやいや、普通そうですよ。普通そう。僕も北海道行った時に初めて乗ったから、
うん、
20代前半やったと思うけど。
うん。
ですよね。で、まあそんなことはいいんですけど、まあそれで行きましてね。で、ちょっとまあ、うん、ワンダさんには写真をちょっと共有してるんですけども、
うん、
福島に行くんで、まあ2泊3日というかね、厳密に言うと3泊4日行ったんですよ。前乗り。
うん、
まあ飛行機とかの都合で、まあ夜の便だったんで、
うん、
まあ当然ピーチで行きますよ。我々なんちゅうものは。
伊丹ですか？関空ですか？
ピーチですからね。関空ですね。
あ、関空なんだ。
はい。そう、関空ですね。仙台まで飛びまして、
うん、
で、前日の仙台着いたのはもう8時でしたよ。
うん、
ね、で仙台8時に着いたんですけど、僕もあんまり分かってないんですけど、仙台空港から仙台駅のところまで電車で30分かかるんですね。
ああ、そんなかかるんだ。
そうそう、ほんでその電車が30分に1本しかないんですよ、夜だから。
ああ、そっかそっか
ほんなら8時に着いて、
うん、
もう電車来るの8時半よ、
うん、
でそっから電車乗って仙台まででって9時よ、
うん、
で、
そう、寝るだけじゃん。
ビジネスホテルに、撮ってたビジネスホテルに来まして、仙台駅の近くの。
うん。
で、まあ、飯食わないかんな、って、飯食って、でもな、牛タン食いたいという気持ちはあれど。
うん。
あれど、もう遅いし、
うん。
並んでたりとかしたらもう最悪だなと思って、もうちょっといいかと、もう、牛タン諦めようと思って、居酒屋に行ったんですよね、普通に。
ああ、まあまあまあ、それでもいいんじゃない。
でもね、その居酒屋がめっちゃ良かったんですよ。
うん、
ハートフルでね。
あ、ほんと。
あ、すごい良かった。よくしてもらいます。まあ、泊まって、次の日朝早くから、
うん、
仙台で車借りて、会津若松まで。
おう。
はい。まあ、2時間ほど走りまして。
レンタカーで？
そうそう、レンタカー。もう、
へ、
まず、もう目的のとこ行こうと思って、その、会津若松にあるこの赤べこ公園に行ったんですね。これが言ってた目的の、今はワンダさんの写真見えてると思うんですけど。
いやー、いいね。なんか。
クソデカ赤べこがある。
ねえ、すごいね。
なんていうの？これを例えるとすると、よくさ、 あの公園ででっかいあの滑り台とかさ、うん、ちょっとこうタコの形の滑り台みたいなとかあったりとかするじゃないですか、
うん、
高さがやっぱ2メーターぐらいあるかな、2メーターちょっとぐらいあるような、うん、そのサイズの赤べこ、
キノコだったら毒キノコだね、これこのアイテ
ムは。そうやね、あの火炎だけどそんな感じや、ね、
そうそうそう、
ベニテングだけど、で、まあ、ここで、まあ、行きたいと言っていた、まあ、息子とですね赤べこの写真撮って、で、なんかちっちゃい赤べこもあったんで。
いや、奥さんも楽しんでた。
いや、無理やりね、乗させてですね、写真を撮って、滑り台になってですね、赤べこの後ろは滑り台になってるんですか、ね、
うん。
まあ、写真を撮って、まあ、これ昼ぐらいですね。
うん。
はい、行きまして、まあ、赤べこ目標達成と。
うん。
いうことで、次。
はい。
行ったのが、赤べこを色付けですね。絵付け体験ってやつ。
いいじゃないですか。
これが、これお得ですよ。これね、行った方がいい、皆さん。
うん。
行った方がいい。これね、1300円で、
うん。
この赤べこ、この赤い。これね、もう色が最初から赤だけは全部で、ね、塗ってあるんですよ。塗りつぶしてある、うん。で、あとそれ以外の顔だとか模様を自分で色付けてい
く。なるほど。
これだったら子供でもできる、
うん、
ちっちゃい子でもできる、うちの子でもできました。
いいじゃん、
楽しそう。でそれをこう見ながらね、こう色をつけていくんです、
う
ん、
ああそうかそうか。
で自分の持ってるゼンマイ式の赤べこを見ながらこう色をつける。
はい、
まあこういうことができます。これ1300円でお土産にもなるし、
うん、
これはいいよ、お得。ちなみに私もこれ赤べって、これ手前のやつで、これは鈴になってるんですけど、これは私も作りました。
へえ、すごい。
はい、
楽しそうだ。
そうそうそう。ただね、一個だけ物申すと、あの、うん、空調がない。ここ。空調がないので、ちょっと暑いかな。まあ、空調がある絵付け体験できるところもあると思うんですけど、僕ら行ったところはなかったですね。
うん。
はい。で、その後に、これは、あの、白虎隊のとこですね。白虎隊のあの、飯盛山。という、
ね、
ほら、悲劇の白虎隊が腹を切った。
うん。
あの、会津のお城が燃えてますっていうのを高台から見てですね。はい、ああ、もうお城が燃えちゃった、俺たちダメだって言って、武士だからって言って、15歳とか16歳ぐらいの白虎隊のね、大使がここで自陣をしましたっていう場所なんですけども、うん、まあ、ここに、まあ、行きたいねって言って、でですね、うん、そうするとここにあるのがサザエ堂っていうですね、
あら、
こういうちょっと、なんていうの、
立派ですね。
口で説明するの難しいんですけど、塔なんです。タワーになってるんですけど、3階建てか4階建てぐらいの、
うん、
タワーになってるんですけど、ここ入り口から入ると、
うん、
左回りでぐるーっと回りながらですね、
うん、
外周っていうかこの建物のこの外側、この窓があるんですけど、
うん、
これを斜めに坂登りながら上がっていくんですよ。
そんな感じだよね。
うん。これサザエ堂って言うんですけど。
あ、サザエみたいにこうなってる。
そうそう、形がもうサザエみたいになってるんで、中の坂こんな感じです。
あ、すごい。
階段がこう、
うわ、登りくそうだね。
こう登っていくんですね。だから、うん、本当に階段じゃなくて坂道、永遠に坂道。
うーん、
当然中も、いや面白いですけど暑い夏行くとこではない、はい、でもいいです。でね、これね、すれ違わないんですよ、
うん、
上がって降りてくるのと違うルートでまた降りてくるから。
なるほど、なるほど。
だから出口は 真後ろにあこ
う
感じ、
うん、
なかなか面白い建物。まあそんなところに行きまして。
これ何？綺麗な池。
これね、これここ洞窟があるんですけど、この下のサザエ堂の下にね、池があって奥に洞窟があるんですよ。ここにそのちょっと白虎隊が隠れてたみたいな。
へえ、そうなん
だ。ただこれすごい猪苗代湖から水が出てきてて、すごい量の水が流れてたから、この時は。うん、はい。すごかったですけど。次行ったのが、会津若松城ですね。鶴ヶ城と言います。はい、鶴ヶ城。鶴ヶ城の、これ、お城です。
うん。
ここはね、五層の天守閣が、なかなか立派な。で、ここの、この城はですね、瓦の色がちょっと、写真だとわかりにくいんですけど、ちょっと赤っぽいんですよ。 黒じゃないし。
ああ、ブルー。
うん、瓦、瓦。瓦
がね。
うん、瓦がちょっと赤っぽいです。
うん。
これがトレードマークですね。はい。これ、行きました。まあ、これ、まあ、行かないとね、みたいな。これがもう、でもね、あの、時間が5時閉園なんですよ、もう。夕方5時閉まっちゃう。もう、完全クローズ。はいはい、僕ら着いたの4時半でした。
うん。
もう、ダッシュで奥さんが、もうチケットだけもうダッシュで買って。
早
っ。いや、もうあの、はい、もう終わりですよっていう時に行きましたから。
ああ、そう。
もうシャッター閉めようとしましたから、
ね、よかったじゃん、その時間の方が。ね、暑さも和らい
で。ああ、そうですね。まあ、そういうことは、かな。ことで、まあ、あいつ若松に一日で行きましたと。
はい。
まあ、そんな感じですけど。
はい。いいね。
ちょっとね、まあ、なかなか行けないですから。
いや、綺麗な城だね。
行ってみたい。めちゃくちゃいい城ですよ。これ行った方がいい。まあ、鉄骨の城ではあるんですけど。
うん。
いいお城。復元率は高いというふうに聞いてます、ね。その材料以外のところで。
うん。
で、中にちゃんと、あの、まあ、お城ですから資料館になってまして。
うん。
一個ずつ、その、会津若松の歴史とか、うん、まあ、ここはもう、あれですよ。会津戦争でも、大砲を薩長に死ぬほど打ち込まれて、ね、ボロボロになったお城ですから。
うん。うん、
その時の話だったりとか、いうのがちゃんと展示でありますので、うん、
はい、
勉強にもなりますし、まあ、たくさんの方がね、亡くなっていらっしゃるので、非常にね、うん、まあ、歴史的には意味合いの深いお城かなと思います。
はい。
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 ちょっとビール飲んでいいですか？
どうぞどうぞ。
久しぶりに飲みました。
はい。
セブンイレブンのビールです。でですね、で、会津若松、まあ、初日行きまして、で、二日目ですね、
うん。
移動でございます。
はい。
福島市内、飯坂温泉に二日目、
うん。
泊まりますということで、
はい。
その飯坂、まあ、福島、だから会津若松から、車で、
うん、
1時間ぐらい、仙台側に戻った感じですね。
うん。
で、飯坂温泉にその日は宿を泊まってるんですけど、
うん、
そこに行くのの一つ、まあ、各福島に行くんで、ということで、皆さんご存知かどうか、シシド果樹園。
はいはいはいはいはい。
スルメさんというですね、我々の中ではスルメさん。はい、もう今、侍ないんですけどね、最近は。
あ、そうなん
です。はい、そうなんです。スルメさんがやってます。シシド果樹園さん。で、ここに行きたいと、いうことで連絡を取りまして、
うん、
そしたら、まあ、この8月のね、上旬ってね、めちゃ忙なんですよ。めちゃくちゃ忙しい。もうこの暁という桃がですね、
うん、
最盛期を迎えてまして、絶賛ピーク。
うん、
そんな中、
うん、
まあ、ちょっと無理言ってですね、スルメさんに来ていただきまして、で、そしたら行ったら心よくですね、ちょっと快諾いただきまして、ちょっと園、そのシド果樹園をですね、生で、
うん、
見学させていただきました。
はい。あ、すごい。桃、そう、すごいなってるね。
桃を取っていいよって言ってですね、うん、うちの息子が脚立に登って、
うん、
三尺の脚立登って、ほんで、
はいはい、
こう手の届くところで、どれでもいいから好きなの取りなって。
いや、取って、美味しそうな桃だね。
そこでもぎって、
うん、
で、ちょっと軽く水洗いだけして、
うん、
かじった。で、食べていいよって言うから、ああ、じゃあいただきましょうって言って、食べるんですけど、
うん、
桃って皮ついてるじゃないですか。
皮ついてる。
でもね、スルメさん曰く、もう皮、うん、取らなくていい。
ああ、その、
もうこのまんま、うん、もうこのまんまを行くのが一番うめえからって言って、
うん、
で、水でシャシャって、ちょっとだけ洗って、で、ガブって言ったら、やっぱり、取りたてなんで、
うん、
どっちかって桃というか、まあもう本当、リンゴみたいな食感なんですよね。ちょっとシャリッとしてる硬い感じ。
はいはい、
でも、すっごい甘い。
はい、
美味しい。だから、我々が想像してる柔らかい桃じゃなくて、もうシャリシャリの桃みたいな感じ。
あ、確かに、ちょっと、売れる前の、
ね。そう、フレッシュなね。
まあ、
当然と、ね、収穫時期だから当然硬いんですよね。で、これが、だから、日にちが経つにつれ、こう、だんだん柔らかくなって食べ物になるんですけど、うん、この時はちょうどこの、 出来たての桃をですね、食べさせていただきました。
いいじゃないですか。
ただね、ここでアクシデントがあったんですけども、
はい、
うちの子供6歳じゃないですか。
うん。
固い桃かじったら、乳歯が1本取れまして。
よかったじゃん。
歯が取れたって言って、もう全員で、はい、笑ってました。桃食って歯取れるって、お前どういうことよ。う
ん、いましたよ、でもうちの先輩で、昔、はい、餅食ったら歯が取れたってやつ。
そうです。まあね、まあ、ぐらぐらしてると流行ったんでね、まあ、かじったら、まあ、ちょうどそれでね、はい、はい、まあ、取れました。でも、スルメさんとね、ちょっとこう、初めてお会いさせていただきまして、ね、もう、本当にね、めっちゃ優しいよ、この人。
あ、そう。
いや、もうね、
雰囲気にじみ出てるよ。
にじみ出てる。写真見たらわかると思いますけど、
うん、
もう、いい人を固めて作ったみたいな感じ。
なるほど。
すっごいいい人、もう素朴で。
うん、
で、これね、シシドカジュエンさん言って分かったんですけど、めちゃくちゃ広いですよ。
ああ、そう。
めちゃくちゃ広い。もうこれ、見渡す限りシシドカジュエンですっていう。
ああ。
で、ここは桃ですって。で、向こうもちょっとありますけどって言って。で、ほとんど一人でやるんですって、全部、その収穫とか。で、
すごいね。
どうしてもって時は、この最盛期だけは人入れてね、やってるんですけど、一人で、もう基本的には取っていくっていう話。うん、されて
ました。それは忙しいわ。
そうなんですよ。だからもう今はもうね、朝3時から働いて11時ぐらいまで、まあ、取り切ってっていうことらしいですね。
じゃあ私何回かね、桃は買ったことありますけど。
はいはいはい、私も買わさせてもらいました。
美味、うん、しかった
ね。え、本当に今もやってますからね。もう、うん、暁っていうね、今8月に取れてるやつは結構もう終わりつつあるみたいな話なので、まあ、
うん、
また、シシドカジュエンさんでね、検索していただけましたら、出てくると思いますんでね。
うん。
はい。またよろしければ皆さん。で、その日、まあ、せっかく会ったんでね、まあ夜、ちょっと、飯坂、まあ我々飯坂温泉っていうところに泊まったんですけども、
うん、
まあそこでちょっと、まあ一杯やりませんかと。
あ、交流した。
いう話になりまして。
いいじゃないですか。はい、
その絵がこれです。
あら、これ最高だね、この餃子。
このね、飯坂温泉名物らしいんですけども、円盤餃子って言うんですけど、うん、綺麗にも丸くね、その皿の上に、なんですかね、並べてある。
美味しそう。
餃子。いや、めっちゃうまかったですよ。
うん、
ボリューミーなんですけどね、結構。これでね、でも一皿ね、20個入りで1400円くらいです。
安
いんですよ。で、それでビール一杯ね。まあ、ちょっとスルメさんちょっと車だったからビールは飲んでないですけど。
うん、
まあでも本当に翌朝3時から仕事するって言ってるのに、わざわざ近くまで来てくれて。で、どうしてもこの餃子食べてほしいからっていうんで、
うん、
ご一緒させていただいたということなんですね。いやで、ちょっとまあいろんなことをね、お話しさせていただいて、本当に、まあ交流もさせていただいて。
すごいね。でもこれ、ポッドキャスト冥利に尽きるという
か。いや、本当にね。なかなかね。いや、なかなかね、こういう同じ番組聞いてたりとかないと、やっぱつながりませんから。
そうですね。
そう。福島に行って、こうね、てるっていうかさ、お互いのことを認知してる人と会えるとかさ、
そうですね、
なかなかないわけです
よ。確かにそうです。
ね。で、ちょっと、まあ、ここで、ひととき、一緒に。語り合いまして、うん、まあ、4人でね、一応子供も一緒に行って、で、最後も、じゃあ、宿までというか、車まで行きますから一緒に行って言って、で、送って行ったら、うん、うちの子はちょっともう半泣きでもう、まあ、会えなくなるから、スルメさんと。
なんだよ、スルメさんのこと好きになっちゃった。
もうめちゃ優しいから、もう、なんかちょっとこう、うるってなっちゃってね。
うん、
はい。でも、まあまあ、また来てね、って言って。
でもまあそういう思い出って残るよね。子供のね、心の中に刻まれた思い出。
僕の、うちの息子はもうでもスルメさんのことを桃屋さんって言ってましたけど、ね、でも桃屋さんって言うとちょっと変わるんだけどみたいな。なんか。
おっさんだ。桃屋のおっさん
になっちゃう。そうそうそう。そんな感じでね。はい。
はい、
で、まあここは老舗、まあホテルですね。非常に飯坂温泉というですね、老舗、旅館でございます。
これは息子ダメだな、これも
う。まあ、まあ、非常にね、いい旅館でしたよ。こういうおしつらいがちゃんとしてあって。
これ何、朝ごはん、さっきのやつは。
朝ごはんかな、うん、うん。江戸時代からね、やってらっしゃるところで。
いいね。
老舗旅館、こういう佇まいで。
あらー、はい、いい感じですね。
はい。ご飯もめちゃうまかったですね。はい。まあ、ご飯はもう刺身、うなぎ、お魚。すごい出すぎて覚えてないって感じ。
うん。
食べきれんぐらいで出ましたけど。我々がご飯食べさせてもらったこの座敷がですね、
うん、
その江戸時代にお侍さんが使ったとこだと、
うん。
で、廊下があって、一段高くなってるんですね、ここの座敷は。
はい、
あ、上げてある。だからお侍さん用として。
うん、
でその代わり天井が低い。刀振り回されたら困るから。
で、
天井は低く作ってありますって、おかみさんが説明していただきました。はい。
いいじゃないですか。
こういうね。
確かに。
はい、飯坂温泉。まあ温泉なんでね、ここ温泉もあります。ただ、温泉めっちゃ暑い。めっちゃ暑い。
43度、4度。
50度。
あら、それ暑いわ。
うん。だから、お風呂、その、宿の風呂はね、自分で自由聞きますけど、外湯あるんですよ。
うん、
昔ながらの外湯、うん。外湯がもう暑すぎて、ちょっと僕は用入らんかったって感じですけど、
うん、
常連さんはね、平気で入ってましたけど。
いやいやいやいや。
50度使ってましたよ。で、その、常連さんがその、観光客に言うわけですよ。うん、そんなちまちまちまちまお湯かけとったら入れん。もう一気に行くんや、一気にって。
いやいやいや。
おっさんお前慣れてるからだろうと思ったけど。まあそんな感じのね、お風呂も入らせていただきまして。
素敵な旅ですね。
そうですね。
羨ましい。
はい。まあそんな感じで、飯坂温泉を後にしまして、はい。まあ福島市内から、
うん、
移動しまして、まあこの日もう昼過ぎというか、2時、じゃあ3時かな ?3 時の飛行機だったので、
うん、
まあまあもう移動して仙台方面に戻っとこうと。で、どこ行こうかなと思って、行ったのがですね、
うん、
まあ、2箇所行ったんですけども、
うん、
1箇所は、
うん、
福島にですね、
うん、
あります。
あら、宇宙人じゃん。
これがですね、
グレイじゃん、グレ
イ。 UFO が福島来るんですよ。
え、
UFO が来るの、福島は。
そう、
もう UFO 触れ合い感というのがありまして、
顔突っ込んでるやん。
UFO がね、来るんですよ、福島には。
いやいやいやいや、絶対これ違うでしょ。
いや、
鉄人28号となんか、
あのさ、
ピコラの方が、
いや、そうなんだよ。あのね、僕たちがちっちゃい頃って結構 UFO 特集とかあったじゃないですか。
あったあった。
図書館とかでもさ、UFO の本とかいっぱいあったでしょ？
あった。
あれを、大人が本気で、資料とか集めて、本気で展示してるっていうのがこの UFO の触れ合いからなんですよ。そのマジ度合いがすごい。
マジで、
ほんと。
入館料いくらぐらい？400
円。400円です。
安っ。
これはね、市がやってるんかな？市、その、いの市だったかな、あ、違うわ、福島市がやってんかな。で、うん、なんか合併で、その UFO で町おこししてたとこと、九州合併して、まあ、福島市の中には入ってるんだけど、もともとそこは UFO で町おこしをしていて、うんうん、その自分ところのその、ま、ある山にね、山がすごい綺麗な円錐形の山があると、
うん。
で、それはピラミッドだと。だから、そこにパワーが出てる。なので、UFO がここに来るんですっていう、そういう、まあ、本当に町おこしをしてるわけです、う
ん。いいじゃない。
いいでしょ？そこにね、どうしても僕は行きたかった。
いやいやいや、でも、ちょっとあれだね、うさんくさいね。
いやいや、いや、UFO、いや、ワンダさん UFO 指示でない。僕は UFO 見たことありますから、なんなら。
いやいや、ないけど。
ないの？ありそうなもんだけどな、一回ぐらい。
まあ、道後温泉で
見たよね。僕は昔自分の家の裏の庭の畑のところに UFO 泊まりましたから。
泊まってねえ
よ。マジで。マジで泊まったんだって。
泊まるわけねえだろ。
泊まった。もうすっ ごいよ。だって風呂入っててピカーって光ったんだから。
いや。
で、何と思って行ったけどもそこに姿がなくて、あんなに光るのはもう UFO しかない。
じゃあ、そんなね、あのね、200話に迫るこのラジオね、はい、その話題をね、始めるのに持ってこないこと自体が嘘だよ。
いや、そんなことないんです。そう。で、これね、UFO 触れ合いから UFO のことを勉強しまして、
うん、
でね、まあで、ちょっとね、まあ仙台の方に戻らなきゃいけないと思って、で、仙台どこ行こうかなと思って、まあ夫婦で話し合ったんですけども、
うん、
震災の遺構を見に行こうと、
あ、
津波の、これがね、もうすごかった。やっぱりね、我々、まあ僕なんか特にやっぱ西日本に住んでてですよ。なかなかこう、そのニュースとか映像で見るけど、
うん、
やっぱそのリアルなところっていうのはあんまり見てなくて、
うん、
実際に行くと、まあ大変っていうのはよくわかるんです。これね、小学校なんです。僕が行ったのは、荒浜小学校、いうところなんです。で、ここは、東日本大震災の時の津波でね、被害を受けたんですけど、要するにまあ、海岸の方なんですよね、仙台の。東側っていうか。で、津波が、これ、1階の天井を越えて、小学校のよ、1階の天井を越えて2階の床まで来たんですよ、津波が。津波の高さが、
うん、
だからここ人が写真で今ねワンダさん見てますけど、この人の高さこれの3倍ぐらい、
うん、
2階のちょうどこの手すりぐらいのところまで来たと、
うん、
いうことで、今でもこの小学校はまだ立っているんですね、
うん、
で震災の遺構としてこう残していってて、こう展示してるわけですよ、うん、当時のまんま、
うん、
でまあ当然補強とかをしてて、まあ安全な状況にはなってるんだけど、もう中もその、瓦礫もそのまま置いてあって、瓦礫というかなんていうかな、崩れた状態で置いてある。
うん。
うん。っていう感じです。で、ここは、小学生が、その当時、90何名かいた。まあ、誰も幸いにして誰も死んでないんですけども、屋上とか、まあ、高いところに、まあ、逃げてずっとここで避難してたと、いうことなんです。
うん、
で、これ、ワンダさん今、写真見せてますけど、2階のベランダの手すりが、へしゃげてるの分かります？
分かる。
波がこっちね、来たんです、ここか、ここまで。うん、で、ここで全部。で、このサッシがあるんですけど、サッシは全部ぶち破って車とかが流れてきてるんですよね。教室の中まで。
はい、はい、
そういう状況に、まあ、なってっていうのが、まあ、今でも残ってる。まあ、僕もだから、そういうの初めてやっぱこう見ましたんでね。非常にこう、ショッキングな感じではあるんですけども、まあ、勉強のために行こうと。ということで、まあ、ここ結構ね、まあ、かなり、なんていうかな、皆さん、やっぱ来てる人たち、皆さん、ああ、こんなになったんや、っていう感じでね、まあ、見てて、その遺構がまあ残ってるっていうのはね、記憶をね、やっぱり風化させないっていう活動を、こう、市とか町とか全部上げてやってらっしゃるということなんで、
うん、
まあ、ぜひね、近くに行ってみていただきたいな、というふうには思います。ここ、町があったんですよ、実は。
うん、
小学校の周り、全部民家とか、人が住んでたんですね。だから、それ、ゼロになっちゃってるんですよ。
いや、私もね、仙台に行った時に、はい、そのね、東北のうちの会社の仲間からいろいろ連れてもらいましたけど、はい、ここら辺は、うん、全部ね、遺体が転がってたんだよとか、聞いたんで、
はい、
あの後。
そうですね。すごい。で、まあ、今はね、こう、復興、して、この、復興道路っていうのができてて、
うん、
ちょっと高台、高いところに道路があってね、それが、まあ、津波が来た時に防波堤になります、みたいな感じで作ってあって、
うん、
だからそれよりも、東側、海沿いでは、今はもう、言ったら、ある意味緑地帯みたいな形になってて、緩衝地帯みたいにはなってるっていう状況にはなってますね。
うん、
でも当時はここには家があって生活があってっていう状況だったのが全部その津波で流されてしまったっていうのがね、この姿を見た時にあーっていうね感じにはなりましたけど、いろんなことを考えたりいろんなことをさせていただいたっていう非常にこうまあ実りのある
旅
だったかなと思いまして、
これ
まあそんな感じで、
うん、はい、わかりました、はい、
福島の旅でございました。皆さんぜひね、 行かれる機会がありましたら、どんどん足運んでいただいて、いろんなね、体験もできますし、福島は広いからね、まだまだ全然僕、半分も行けてないんですけど、
うん、
また機会があれば、今度は相馬とかあっちの方もね、行ってみたいな、
はい、
なんて思いますけれど。
はい。
はい。
ということで。ぜひとも、はい。
はい、福島の旅でございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。
いや、行きたいね。東北、いろんなところありますよね。秋田、青森。
ねえ。
宮城、福島、山形。
うん。
ねえ、いろんなとこある中でも、福島ってなかなかね、
そうなんです。
行けてなかったんで。
そうなんです。
ま
あ、ほんとね、よかった。で、
うん、
やっぱり、福島はね、暑かったね。夏。
暑い。
僕が行く。
盆地なのかな？
そう、会津が盆地だったですね。会津も暑かったけど、でもまあ40度ぐらい行ってましたからね、普通に。
それはしんどいな、
うん。夏場。でもね、
うん、
夜が涼しいんですよ。
ああ、それはいいや。
その、なんていうの、わかります？大阪とかさ、こっちの関西の方の夜のじとっていうのを、
うん、
本当に皆さんにこのじっとり感をお届けしたいんですけれども、それがない。
ない。
沖縄もある意味ちょっと夜になったらちょっと涼しくなるじゃないですか。
夜。確かに。
ね、日が落ちたらさ、こう、湿気がやっぱり違うっていうか、なんていうかな、
ど
うかな。
ちょっと虫の、ね、うん、声も違うしな、違うな。
だからベトベト感がない。本当に涼しいんですけど、うん、まあまあ。だからまあ、うん、そういう感じでいくと、ね、植物にはやっぱいいんだろうなとは思いますけどね。
うん。確かに。
農家さんとかはね、結構。うん、ね。車で走ってても、すごい、やっぱ、農業というか、農家だなっていう感じやったんです。やっぱ日本のね、ああいう、地産業支えてますよ。
そう。うん。海もあるしね、向
こう。そうですね。ちょっと行ったらね、海もあるしね、ほんとね。
うん。
関西とか九州とか中国地方あっちの方から行くとはちょっと大変かもしれませんけどね。まあ、ぜひ機会があればというと思います。
いや、行ってみたい。
エンディングですが、何かエンディングで言わなきゃいけないことはありますか？絶負け的に。
今年はなんかイベントしますかって話があって。
そろそろ ね、8月も終わって、
ね、
まあ我々これ今出してんの多分10月ぐらいになってるかもしれませんけど。
そうですよ、そうです。
そうするともう年末っていう話になってきますからね。
まあ年末ぐらいはやりましょう
よ。ねえ、また年末はね、ちょっと考えたいですね。早めに。
そうですね。
企画して。
まあ今年はなんか古墳企画のね、なく。
まあ古墳はもうないんですね。なかなかね、行けるところがね。まあ申し訳ないですけど。はいはい。まあまあちょっとそういうものも考えて、年末、またバカみたいにはしゃげる日があってもいいじゃないですか。
そうですね。
ねえ、はい、ちょっと楽しみたいな、いうのもありますから、ちょっとね、頭の線をちょっと2、3本外して、
そうですね。
皆さん一緒に和気あいあいと、まあできる会があってもいいですね。ちょっと考えましょう、そういうものね。
はい。
はいはい。また、それはもう、出来次第皆さんにちょっと告知したいと。
はい。
だけは言っときましょう。
はい。
はい。あとはもうメールアドレスを言って、
いいです。
寝るだけです。はい。
メールアドレス言って、へこいてくれ
て。いいです。もう許します。
いいですか。
はい。今日だけ。
じゃあ、いきますよ。はい、負けられないぜ、@gmail.com。負けられないぜ、@gmail.com まで、皆さん、メールをください。
お待ちしております。
はい。
はい、
お待ちしております。で、あれですね。
ね、何です？せって言おうとするの？
いや
癖なの？なんかその
癖
ネイティブ
なんかね、あれなんだろうね、ネイティブなんだ、
ネイティブなんだ、
言っちゃうから、
言っちゃうんだ、うん、えって言う人なんだ、
ええせ、
うん、
ってなっちゃうからね、だからその方はもうポストしてハッシュタグね、ひらがなで絶負けで、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
そうですね、もう秋も深まってきたところでございますので
、そうですね、
はい、まあ今年は、
はい、
美味しいものを食べましょう。
そうですね。美味しいものも食べましょう。
うん、キノコもしっかり。
なんで美味しいものって言って、最初にキノコが出てくるんですか。
松茸でしょう。
ああ、松茸ね。松茸はいい、 いいね。
うん、松茸食いたいね。
いいじゃないですか、
ね。はい。まあ、そんなこと言ってるうちにもうクリスマスだから。
はい。もうね、一、ね、年終わり、終わろうとしてますね。
終わりますよ。もうそうしたらもう、絶負け生放送始まりますよ。
また正月、なったら。
正月、はい、紅白いただすよ、
はい。はい。またね、そういうこともやりましょう。はい。まあ、そんなことで、はい。
はい。
まあ、終わりましょう、じゃあ。はい。
はい。ということで、はい、本日のお相手はワンダーと、
西郷さんでした。
負けられないぜ。
絶対に。
諦めきれないの？
アホやから、締め。
締め。
締め。長えな。長え。ありがとうございました。シードカジュエさん、ありがとうございました。
シードさん、ありがとうございました。変わるな。島の景色。